ルカによる福音書第19章11節から28節イエス・キリストの生涯その74ミナのたとえ。
イエス様のご生涯を順を追って解説していくシリーズの74回目です。今日はミナのたとえと呼ばれているたとえ話を取り上げます。まあ、今回のこのミナの例え話っていうのは有名なタラントの例え、これによく似ております。どちらもしもべが主人から資金を預かって、それで商売をしたというそういうお話ですよね。ただ違いも結構ありますし、例えが表している内容も異なるんですね。なかなかね、このミナの例えというのはメッセージで聞くことが少ないかもしれませんが、今日はこれを取り上げていきたいと思います。ミナの例え話を通して私たちはこれから世界がどんなふうになっていくのか、そして私たちがどんなふうに生きていけばいいのかということを教えていただきたいと思います。そしてそれを知って私たちが実践していくときに、私たちには将来とんでもない幸せが待っているんだということを、このミナの例えから教えていただきましょう。まず前半はこのミナの例え話を一節ずつ丁寧に見ていきます。11節もう一度ご覧ください。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。これらの言葉というふうに書かれていますが、これは何を表しているかっていうと、前回取り上げましたが、主税人ザーカイとイエス様の対話です。イエス様はザーカイについて、今日救いがこの家に来ました、今日とおっしゃったんですね。今日この家に救いが来た。で、この宣言を聞いた人たちは、イエス様がエルサレムに向かっていらっしゃると、そのことを考え合わせて、いよいよ神の国が近い、神の国の実現が近い、そういうふうに考えました。神の国っていうのは、救い主が現れた時に地上に実現する理想的な王国のことです。まあ、一般には千年王国という名前で知られています。旧約聖書の預言者たちは、神の国千年王国が実現するよという預言をたくさん残しています。特に福音書の時代というのは、イスラエルの国はローマ帝国の支配にあっておりました。ですから、特に救い主の到来と神の国の実現が待ち望まれていたわけです。と言いますのは、救い主は神の敵を滅ぼしてイスラエルに平和と繁栄をもたらすというふうに預言では語られていたからなんですね。憎きローマ兵どもを救い主が追い出してくださる、そういう時がいよいよ近づいた。人々はそんなふうに期待したわけです。彼らの期待をもう少し詳しく説明すると、イエス様がエルサレムに着いたならば、早速ご自分が救い主であって、イスラエルの、いや全世界の王であるということを宣言なさるだろう。そしてイエス様はローマ軍に対して戦いを挑んで、ローマ兵どもをイスラエルから追い出してくれるだろう。そしてすぐに全世界をイエス様は征服なさるだろう。そのようにして実現した神の国において、自分たち、つまりイエス様の弟子は、大臣クラスの高い地位を与えられるだろう。まあ、弟子たちはそのように期待をしていたわけですね。でも今の私たちは知っておりますけれども、神の国は福音書の時代には実現しませんでした。今もまだ実現していません。実現するのはイエス様が再臨なさった時、つまり未来ですね。そこでイエス様は、今すぐにでも神の国が実現する、 そういう弟子たちの思い込みと勝手な期待を打ち破るためにこの例え話をなさったわけです。12節、イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。身分の高い人が王の位を受けるために旅立ったというわけです。これは当時のイスラエルの国の事情が背後にある表現です。この時代のイスラエルはさっき申し上げた通りローマ帝国の支配を受けておりました。ですからイスラエルの王になろうとする人はローマ皇帝の許可を得て皇帝から任命されなければならなかったわけです。そこでイエス様が生まれた時にイスラエルを治めていたヘロデ大王と呼ばれる人、そしてその後を継いだ長男アルケラオという人もわざわざローマまで出向いて皇帝から王の位を授かろうとしました。13節、彼はしもべを10人呼んで彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売しなさいと言った。10人に10ミナですから1人当たり1ミナです。1ミナというのは労働者100日分の給料に相当します。結構な賃金ですね。ミナの例えと似ておりますタラントの例えでは、しもべたちはそれぞれの能力に応じて異なる額の資金が与えられました。でもミナの例えでは全員同じ額を預かっています。これが何を意味するかっていうのは後で解説します。後半の部分で解説します。もちろんこのお金はしもべが自分のために使っていいものではありません。これで商売しなさいと言われています。主人はこれを元手に商売することを期待して1ミナずつ渡したわけです。14節、一方その国の人々は彼を憎んでいたので彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。先ほど申し上げたヘロデ大王の長男アルケラオが王位を求めてローマに赴くわけですが、その時あのアルケラオはダメだと、王様になってほしくないというわけで、ユダヤ人たちは50人の使者をローマに使わして皇帝にあの人に王位を与えないでくださいと訴えたんですね。これ紀元前4年のことです。イエス様の例え話を聞いた人はこの出来事を思い出したに違いありません。30数年前の出来事ですから、まだ覚えている人たちがたくさんいたわけです。15節、さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。王となって帰ってきた主人は10人のしもべを呼び出して、彼らが留守の間どんな働きをしたか、それをチェックしようとしました。16節と17節、最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の1ミナで10ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配するものになりなさい。資金を10倍にしたというわけですね、1人目は。で、彼には10の町を統治する権限が与えられました。10の町を支配する大使、知事に任命されたということですね。それはこのしもべが主人の願いに忠実に応答したからです。次2人目です。18節と19節、2番目のしもべが来ていった。ご主人様、あなた様の1ミナで5ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も5つの町を治めなさい。資金を5倍にしたしもべは5つの町を統治する、そういう権限が与えられました。このしもべが主人の願いに忠実に応答したからです。3人目が出てきます。20節と 21節。また別のしもべが来ていった。ご主人様ご覧ください。あなた様の一皆がございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから、怖かったのです。このしもべは預かった資金を隠しておいただけで、結局何にもしませんでした。主人が帰ってくるまでだらだらと時を過ごして、要するにサボっていたわけですね。そしてその言い訳として、このしもべは主人が怖かったからですと言いました。失敗したらひどい目に遭わされるから何もしない方がマシだということですね。まあ、確かに失敗しない最も確実な方法は何もしないことですよね。だからそうしたんです。まあ、彼は答えたわけです。でもこれは責任転嫁ですね。自分がサボっていたことのその責任を主人になすりつける行為です。そして主人を侮辱するような言い方ですね。あなたは恐ろしい人ですと。そういうふうに侮辱していることになります。では主人はどんなふうに答えたでしょうか。22節と23節。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。主人はこのしもべが言うようなひどい主人ではありません。たとえしもべが商売に失敗したとしても咎めることはしなかったでしょう。でもこのしもべは主人が恐ろしい人だ、そんなふうに言い訳をしたために、その言い訳を使って彼を論破します。本当に主人のことが怖くて絶対失敗できないと思っていたのなら、銀行、まあ、銀行と訳してありますが、これ、両替商のことなんですね。で、両替商は、高利貸しも、行っておりました。お金持ちから資金を集めて、それを他の人に、貸し出して利ざやをさせ、稼ぐっていう、そういうやり方をしていた人たちのことです。その高利貸しに預ければよかったじゃないかっていうわけです。当時の高利貸しの利息っていうのはものすごく高かったんですね。もう今はね、銀行にお金預けてもほとんどつきませんけれどもね、この当時はね、もう高いものですと年利 48% っていうわけですから、まあ預けとくだけでとんでもなく資金が増えたはずなんです。そうすればよかったじゃないかと。それすらしなかったというのは、このしもべがただただサボっていただけなんだ、そういうふうに主人は指摘しているわけです。24節。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて、十ミナ持っている者に与えなさい。主人は三人目に預けていた一ミナを取り上げて、一人目のしもべ、十ミナ稼いだあの一人目のしもべに渡すようにと命じました。そばに立っていた者たちってのは、おそらく他のしもべたちのことでしょう。ただ三人目はクビになったわけではないんですね。ひどい罰を受けたわけでもありません。他の忠実なしもべたちと違って、町を支配する権限が与えられるという報酬はもらえませんでしたけれども、これにてね、お前をこの家から追い出すっていうような処分ではなかったわけです。一方、十ミナ稼いだ一人目のしもべは、より多くの資金で今後も商売をすることができるようになりました。しもべとしてさらに多くの仕事を任せられるようになった。ということですね。25節。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っていますと言った。すでに十分な仕事を任されている一人目のしもべに、どうしてさらに多くの資金が預けられるのだろうかと。他のしもべたちは主人の処分に理解が追いつきません。そこでこういうふうに尋ねました。 26節、彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまで取り上げられるのだ。この言葉は、世の中の経済格差を聖書が認めているということではありません。持っているもの、何を持っているのかと。持っているものっていうのは、神様に忠実に従おうという思い、これを持っているっていう意味です。神様に忠実に従いたい、従おう、そういう思いを持っている人。持ってない人っていうのは、神様に忠実に従おうという思いを持ってない人ということです。で、持っている人、忠実に従おうという思いを持っている人には、神様はご褒美として、さらに大きくて重要な働きの場を与えてくださる。そうでない人は、そういう場を失っていくということですね。忠実な人には、もっとね、大きくて、責任ある重要な働きの場が与えられるんです。もっと働くんですか？やだなぁと思われるでしょうか。でも神様に忠実に従いたいと願う人にとって、より大きな働きの場が与えられるというのは、それは嬉しくてワクワクするようなことなのです。そして27節、またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せ。主人は自分を王として受け入れようとしなかった人々を死刑にするように命じました。この部分が付け加わってるっていうのも、タラントの例えと大きく違うところですね。ところで、先ほど出てきましたヘロデ大王の息子、アルケラオ。彼もこれと同じことをしています。結局ローマ皇帝はアルケラオに王の称号を与えなかったんです。まあ、国民から反対されてますしね、兄弟たちも足を引っ張ってくるもんですから、皇帝もこいつにはちょっとね、王の位は高すぎると思ったんでしょう。王よりも一段低い位である民衆の統治者、民衆の統治者という称号を与えたんです。それでもイスラエルを治める権利をアルケラオは手に入れたわけです。名前は違うけど、称号は違うけど、イスラエルを治める権限は与えられたわけですね。で、帰国したアルケラオは自分に反対した者たちをことごとく惨殺しました。この27節のイエス様の言葉を聞いた民衆は、またこの事件のことを思い出したに違いありません。なお、このアルケラオはあまりにも残虐な性格なので、わずか2年でローマ皇帝は彼をクビにして流罪にしてしまいます。で、代わりにユダヤ地方とサマリア地方はローマから使わされたローマの総督が治めることになったわけです。で、それ以外の地域はアルケラオの兄弟であるヘロデ・アンティパスとヘロデ・ピリポが治めることになりました。28節、これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。エリコのザーカイの家を出たイエス様はエルサレムに向かって出発なさいました。エリコからエルサレムは歩いて1日の距離です。もうすぐそばまでイエス様は来られたわけです。そしてエルサレムで待っているのは、王としての宣言ではなく、神の国の樹立でもなく、十字架と復活だったわけです。では、この例えは私たちに何を教えているでしょうか。後半はこの例えの意味を考えていきましょう。この例え話は、救い主が治める理想的な王国、つまり千年王国がすぐにでも実現する、そんなふうに期待していた人たちに向けて語られました。でも実際には千年王国の実現というのはずっと未来の話です。 この例えが語られてからこの後どういうことが起こるのか、聖書が何と教えているか、これについて解説しておきたいと思います。エルサレムに着いたイエス様は逮捕されまして、そして不当な裁判の結果十字架にかけられて命を落とされます。しかし3日目に復活をなさったわけです。さらにその後昇天なさいます。天にお帰りになったわけです。その後聖霊なる神様が下ってこられて弟子たち一人一人の上にとどまります。この時に教会がこの地上に誕生したわけですね。そして今はキリストの体である教会がこの地上で活動する教会時代です。今の私たちはこの教会時代を生きているわけですね。でこれ以降は未来の話です。私たちからすると未来の話になります。6番、教会の敬虚。敬虚というのは死んだクリスチャンと生きているクリスチャンに栄光の体、復活の体が与えられて天に引き上げられることです。神様や天使の住まいである天に引き上げられていくわけですね。そして7番、その天においてキリストの御座の裁きというのが行われます。キリストの御座の裁き、引き上げられたクリスチャンに対してイエス様が地上での生き方に応じてどんな報酬が与えられるか、それを査定してくださるんですね。裁きっていうとなんかね、責任を追及されて罰を受けるようなイメージですが、そういうことじゃありません。まあ、私たちクリスチャンは全ての罪が許されていますから、自分の罪のゆえに罰を受けるってことは絶対ないんですね。そうじゃなくてプラスの方をカウントしてもらうわけです。こういう良いこともあなたしたね、こういうこともね、忍耐して私を信じ続けてくれたねって言って、そうやってプラスの部分をどんどんどんどん査定してもらって、そしてそれに対してあなたには千年王国でこういう報酬を与えましょう、これが決定されるのがキリストの御座の裁きです。実際に報酬が与えられるのは千年王国が実現してからです。そして再臨、敬虚が起こってどれくらいかっていうのは書いてませんが、イエス様がもう一度この地上に戻ってこられます。この時天に引き上げられていたクリスチャンも一緒に地上に戻ってきます。それから千年王国が実現します。神の敵が打ち破られまして、理想的な王国がこの地上に実現します。でここに住むのは地上に戻ってきた私たちクリスチャンだけでなく、旧約時代の信者たち、それから敬虚の後にも救われる人たちが出てくるんですが、その人たちもし死んでいたとしたら復活してこの千年王国に一緒に住むということになります。そしてこの時にキリストの御座の裁きで約束された報酬が私たちに与えられるということですね。そして千年経った後、白い御座の裁きというのが行われます。これは神様を信じなかった人たちに対する裁判です。この人たちは神様を信じず罪の許しを受け取らなかったので、自分の罪のその重さに応じて永遠の刑罰を味わうということになります。繰り返しますが、私たち信者はすでに罪を許されていますから、この裁きを経験することはありません。そしてその後、新天新地、新しい天と新しい地が実現します。今の宇宙は消え去って新しい宇宙が創造されるわけです。千年王国の市民はそこで永遠に続く祝福を楽しむことになります。これがこの先、この世界を、また私たちを待っている未来なんですね。ではこの皆の例えがね、何を表しているのかということを見ていきたいと思います。まず主人ですね。主人が 王になるために旅立っていった、この主人というのはイエス様のことです。 そしてこの主人が王様になるために旅立つっていうのは天にお帰りになったこと、つまり昇天のことです。そしてその主人は王様になって戻ってきますね。これは再臨を表しています。そして主人はしもべたちの働きをチェックします。これはキリストの御座の裁きを表しています。で、働きに応じてしもべたちに町を統治する権限が与えられましたが、これは千年王国で与えられる報酬のことです。キリストの御座の裁きで約束された報酬が支払われるってことですね。で、反対した国民に対する処分は白い御座の裁きと永遠の刑罰を表しています。これが御座の例え全体が表現していることなんです。では、しもべたちに預けられた御座資金、これは何を表しているんでしょうか。タラントの例えでは資金はしもべの能力に応じて預けられましたが、ミナの例えではみんな一律です。ですからミナが表しているのは私たちが持っている能力才能ではないんですね。みんな一緒だから。じゃあクリスチャンに等しく与えられているものとは一体何だろうか、いくつか挙げてみたいと思います。まず祈りです。神様に祈ること、特に誰かのために取りなしの祈りをすること、これはどんなクリスチャンでもできます。そして神様の素晴らしさを賛美すること、どんなクリスチャンでもできます。すべてのことを喜び神様に感謝すること。これもできます。福音を他の人に伝えること。もちろんね、大伝道者のような伝道の仕方っていうのは、これはその伝道の賜物を持っている人にしかできないでしょう。絵画とか音楽とかそういう特殊な技能を使って人々に福音を伝えるっていうのも、それの才能を持っている人しかできないでしょう。でも何かの形でイエス様のことを他の人に紹介する、イエス様を信じた時にどんな素晴らしい人生が与えられるのか、それを他の人に証しすること、こういったことは能力賜物に関係なく行うことができるわけです。その他、聖書が実行するように命じている良いこと、それを実践する、これが皆が象徴していることです。こういったことを私たちが行うことをイエス様、やがて神の国の王となられるイエス様は期待していらっしゃるわけです。一人目二人目のしもべたち、他の7人もきっとそうだと思いますけれども、そのしもべたちのように私たちもイエス様の期待に応えて、こういったことを積極的に実行していきたいですね。またそうしようということを皆の例えは私たちに語りかけているわけです。そしてこの皆の例えは千年王国で私たちが素晴らしい祝福をいただくことができるよということを約束してくれています。主人の期待に応えようとしなかった3番目の不忠実なしもべ。でも彼であっても罰を受けることはありませんでした。もし私や皆さんがイエス様の思いを全く無視して死ぬまで自己中心的な生き方を続けたとしても、それで地獄に落とされるってことは絶対にありません。救いが取り消しになるってことは絶対にありません。千年王国やその後の新天新地に住む権利を失うということは絶対ないんです。千年王国に住めるだけでも大した祝福です。でも忠実に生きた人にはボーナスの祝福が与えられるんですね。それは千年王国で責任ある仕事を任されるっていうことです。でもその仕事っていうのは決してしんどいものではありません。 この地上での仕事っていうのは必ずしも努力が報われるわけではないですよね。で、努力に応じた報酬が必ずしも得られるっていうわけでもありませんよね。時にはね、本当に疲れ切ってしまって、もう身動きができないほどに疲弊してしまうということもあるかもしれません。でも千年王国の働きっていうのは絶対そういうものではないんですね。喜びや感動に満ちた毎日をそれによって味わうことができる、そういうものです。作った料理、私たちがね、誰かのために料理を作ったとします。で、その料理を家族や知り合いが美味しそうに食べているのを見たならば、こちらも嬉しくならないでしょうか。困っている人に手を差し伸べて感謝されると、こちらもあったかい気持ちにならないでしょうか。難しいパズルが完成すると、なんか達成感を得て嬉しくならないでしょうか。千年王国で味わうボーナスの祝福、より責任ある偉大な仕事を任される祝福というのは、その何千倍、何万倍、何億倍も感動に満ちたものなんです。そういった千年王国での祝福があなたを待っているよと。不忠実だからといって罰を受けるってことはないけれど、でも千年間のその喜びや感動を手に入れられないというのはあまりにももったいないじゃないかと、イエス様はこの例え話を通して弟子たちに語っているわけです。弟子たちの頭の中はね、千年王国が実現したら高い位をね、手に入れて、もう左内輪でね、もう贅沢三昧で、もうのびのびともう暮らしてやろう、そういうつもりだったんだと思います。そうじゃないよ、千年王国に行ったらね、あなたたちはもっともっと働くことになるよと。でもそれがあなたたちにとって素晴らしい感動や喜びをもたらすことになるよと、イエス様はそのように励ましていらっしゃいます。そして私たちにもそのように励ましを与えてくださっています。イエス様は今私たちに何をするように期待してらっしゃるでしょうか。例え話の主人はしもべに商売をするようにと期待をして資金を渡されました。私たちにイエス様は何を期待してらっしゃるでしょう。そのことを祈りや聖書や他のクリスチャンたちの姿を通して私たちは教えていただきましょう。そして教わったことを忠実に実行していきたいと思います。将来千年王国でどんなハードだけど素敵な仕事が待ってるかな、それによってどんな感動や喜びが待ってるかなということを思い、そしてワクワクしながらそれを実践していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちに一人一人にそれぞれ一味なをすでに与えてくださっていることを今回学びました。それを自分自身のために用いてしまったり、あるいは全く使わないでサボってしまったりするのではなく、あなたが喜ばれる仕方で実践していくことができるようお助けください。私たちに将来どんな素晴らしい祝福が待っているか、それをいつも私たちが思い描きながらこの地上の人生を送っていくことができるようお助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。